始まりましたオープン礼拝、よろしくお願いします。自分の話をまずしたいと思います。結構うちに洗濯機、全自動洗濯機みたいなものがないんですよね。なので手回しの洗濯機を持ってて、なんていうか、洗うやつとすすぎと脱水を全部できるっていうやつを持ってて、でもちっちゃいのでもうちょっとしか洗えないんですよね。でそれ多分毎日洗う人用なんですよ。で私貯めるので、この前めっちゃ貯めてやろうと思ったらすごい3回ぐらいやらないとダメで、もうなんか最後の方とかめっちゃ回してて疲れてきて、もう貯めるんじゃなかったと思ったんですけども、やっぱりそういう洗濯物ってたまるなっていう私の個人的な意見でございます。でまあなんか、に人生に似ているなと思ったんですよね。なんかこう、なんか貯めて今日日曜日来た人もいると思うし、もう毎日洗ってるんで私もう洗濯物ないですっていう人もいると思うんですけど、まあそして集まったということを今考えておりました。なので毎日洗ってる人は今日の分で、洗ってなかった人は結構あると思うんですけど、今ここに持ってきたと思うんで、聖霊様に洗っていただけたらなと思いました。じゃあ賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちくださって賛美していきたいと思います。キリストは生きていると思って賛美していきます。
その血潮で私の罪は許された信じよう。
その名前で、
その名前で全ての痛み消えた、信じよう。この世に示せ、キリストは生きている、私の主は生きている、キリストは生きている、私の主は生きている。
その血潮で、
その血潮で私の罪は許された、信じよう。その名前で全ての痛み消えた、信じよう。
旗を掲げ
この世に示せ、キリストは生きている、私の主は生きている、
キリスト
は生きている、私の主は生きている、力に打ち勝って蘇られた勝利の主、
主の力に 一つの願いという賛美を持って神様を讃えていきたいと思います。ただ一つ、
ただ一つ、私の
心虚しく、
心
虚しくため息つくとき心痛めて主は投げかれる。あなたが倒すて一人にしない、いつも私が共にいる。
聖霊がここに、
聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、主の御国を希望を与え、私を使わした。一人にしない、いつも私が共にいる。
聖霊がここに、
聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、
一言お祈りをします。お座りください。神様、今日も集まって礼拝できありがとうございます。今ここでどのような思いでみんな来ているかは分からないですけども、神様が一人一人に働いてくださいますように。そして明美先生のメッセージがよく理解できるように、あなたが共にいて導いていてください。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。オープン礼拝へようこそ。皆さん、9月は何月間か知ってますか？これ去年も私皆さんにこの時期になると、ま、結構 3,4 回聞いてる気がするんですけど、毎回この時期に皆さんとですね御言葉を分かち合えて感謝だなと思うんですが、この9月何月間か知ってますか？はい、そうですね、皆さんの思っておられる通り献身月間なんです。はい、なので今日も献身について共に御言葉をこう考えられたらなと、こう味わっていけたらなと思います。さっきかおちゃんが洗濯物を溜めてしまうって言ってたんですが、私も自分の部屋を見ると 溜まっていくものがある。それは三日坊主になって続かなかったもの、運動のため の用品だったり、まあ、本だったり、着ようと思って買って着なかった服だったり、その増えていくものがあるんですね。それを母がいつも見て、あーってこういつも嘆いて、あーって言うだけでこういつも部屋を去っていくんですが、でもたまに見ると服や物がこう消えてる時があるので、あ、今も捨てる、自由に捨てられる時があるんだなと思って、まあでもそれはそれでいいのかなと思って今はこう受け入れられてますが、こう溜まっていく、皆さんはどうですか？やり抜く力、皆さんはありますか？今日はですね、御言葉を通して献身ということを考えつつ、やり抜く力ということについてですね、皆さんと考えられたらなというふうに思います。ではまず今日の聖書箇所をお読みしたいと思います。新約聖書ピリピ人への手紙2章の3節から16節ですね。スクリーンに出ますので、聖書のない方はぜひスクリーンを見てください。聖書のある方はぜひ開いて見てくださったら感謝です。ではお読みしますね。ピリピ人への手紙2章の3節から16節ですね。ではお読みします。何事も見えないですね。何事も自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の似姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時ではなく、いる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。今日はこの箇所ですね。皆さん、グリッド、英語ですけど、グリッドという言葉を皆さんご存知ですか？最近もまだ人気があるというか、よくこう興味を示される言葉であるなと思うんですが、スクリーンに出していただきますか。これが私の今言ったグリッドという言葉なんですが、私がこの言葉を初めて知ったのはですね、新学生時代の英語の授業の時でした。その日のですね、多読の日だったんですが、先生がですね、ハワイ出身の方なので、いつも授業の始めはウクレレを弾きながらこう迎えてくれて、さあみんなで歌おうみたいにこう歌って始まるので、大学の英語の授業ってこんなんでいいのかなと思ったんですが、でも授業はしっかりとやってくださるんですね。で、その先生がこの日取り上げた、その多読、英語をたくさん読んでいく、そして英語の力をこう増やしていくっていう、留学に行かなくても英語のこう言葉の数を増やしていくっていう勉強法ですけれども、その多読の内容がちょうどこのグリッドについての研究内容だったんですね。この言葉を世界に広めるきっかけとなったペンシルベニア大学の心理学者、すごく優秀な女性の方なんですが、アンジェラ・ダックワースというですね、教授の内容をですね、みんなで多読で学びました。で、先生は言うんですね、このグリッドは英語の勉強にも皆さん必要です。皆さん、これを得ていきましょう。そして英語を自分のものとしてこう話せるように頑張っていきましょう、みたいなですね、そういうまあ結論で終わっていったんですけども、このグリッドっていうそのまあ多読の内容を見てですね、面白くて、私はまあこう検索してみて、 まあ、いろんな人が自分のアイデアや研究などをこうプレゼンテーションするその TED カンファレンスっていうその YouTube でも見れるものがあるんですが、それでまあ動画があったのでその動画も見たんですね。次いいですか。あ、この女性の方ですね。このアンジェラ教授っていうのはハーバードで神経生物学を学ばれて、そしてその後大学院に進まれて神経科学を学んだ後、それをですね、まあ生かしておられたのか私は詳しくは知らないんですが、経営コンサルの仕事をされてました。まあその仕事もきつかったと書いてあったんですが、でもそれを辞めてその後何の仕事をしたか。この方はですね、数学の公立中学の数学の教師になるんですね。そして中学1年生に数学を教えていくという仕事を始めていきます。そしてその教師の仕事をしていく中で彼女はこう気づいていくんですね。学生たちをこう見ていって、あ、IQ って言われてるけど IQ だけがその学生たちをこう優秀にしていくものじゃないんだ、その IQ だけが優等生とその劣等生というものの違いをこう区別するもの物差しで見ていたけども、そうじゃないんだということに気づいていくんですね。 IQ がそんなに高くない子でも成績が優秀な子がいたり、その反面ですね、 IQ がものすごく高いのに成績はというとパッとしない、そういう生徒たちがいたからなんですね。なのでそのことに衝撃を彼女は受けていきます。そしてこれが彼女のこのグリッドに対する研究のきっかけとなっていくんですね。そして彼女は教師として生徒たちを観察していきます。数学を教えながら、そして数年のその教師生活を通して、これまで教育において生徒たちを IQ または才能、そういうもので物差しで見てきたけど、成功を収めているその学生たちをですね、こう生徒たちというのはIQ 以外に何かあるんじゃないか、持っているんじゃないかということを思って、また教師を辞めるんですね。そして大学院に入り直して心理学を学んで、そしてこのグリッドに対して研究を進めていきます。そして彼女はですね、心理学者となって、あの博士課程を取られてですね、で挑戦的な、普通の環境にいる人たちを対象ではなく、チャレンジがあふれる挑戦的なちょっと難しい環境にいる人たち、例えば陸軍士官学校だったり全国スペリングコンテストを準備している、出ようとしている学生だったり、教育困難なその地区で働いている新米教師たち、また民間企業などにその置かれているあの営業マンの人たちなど、子どもから大人までそのチャレンジあふれる環境にいる人たちを対象に研究を進めていきました。そして何がその人たちを成功へと導くのか、そしてまた成功の理由は何なのかというのを研究していきます。そして研究を通して彼女はこう知っていくんですね。人の成功に大きく関わっていくのは社会的知性でもなく、もちろんかっこいいとかかわいいとかルックスでもなく、身体的健康でもなく、もちろん IQ でもなく、このグリッドなんだ、やり抜く力なんだということをですね、研究の結論としてこう導いていきます。では私がさっきから何度も言ってる、じゃあこのグリッドとは何なのかですね、こう皆さんに説明したいと思うんですが、この言葉を調べたらですね、それを意味する4つの単語の頭文字からなっている単語でした。その4つというのは度胸、そして復元力、自発性、また執念、この4つの言葉が頭文字が取られてグリッドという言葉が表されています。じゃあどんな意味を表すのか、まあ、日本語ではやり抜く力と主にこう訳されて、このアンジェラさんは本も出していますが、日本語にも訳されて韓国語にも訳されて結構多くの人に読まれていますが、彼女はこれを長期にわたって将来の目標を追求して、そして諦めないで忍耐する能力のことと定義付けをしました。そしてまたグリッドには歯を食いしばるっていう意味だったり、困難にあってもくじけない強い心という意味も含まれている言葉だそうです。このアンジェラ教授がですね、グリッドっていうことにおいて強調している点、それはですね、内容を見てみますと、これは IQ や才能に関係がないこと、そして先天的というのは、そのグリッドは生まれた時から誰かには備わってて誰かには備わってない、だから備わってない人はもう得ることができないんだということではなく、後天的、つまり誰でも得ることができるものなんだということを強調していました。で、そのグリッドというものは努力すれば育っていく、 得ることができるというのが、まあ、彼女の考えだったんですね。なので子供の時からその力というものを身につけるかどうかが、その後のその子のまたその人の人生を大きく変えていくきっかけとなると彼女は自分の本の中で紹介しています。そして彼女の研究の結果、一流企業のトップの人たちだったり、またオリンピック選手たちをこう研究していきますと、その人たちにこう見られる共通点はこのグリッド、目標を達成するために熱意を持って粘り強く努力できるということが共通しているということを発表していました。皆さん、私はこう彼女のですね、研究内容を皆さんにこう紹介してきましたが、ここまでの内容で皆さん、あ、なんか真新しい情報があったと思う人はおられますか？こうよくよく聞いてみると、いや、忍耐で結局努力でしょ、いつも聞いてる話やんみたいな、そのようにこう知っている内容ではないですか？結局聞いたこと、また知っている内容が多いんですね。見てみるとそれがこう分かりやすく、まあ、まとめられているわけですが、この忍耐と努力、これまでの内容でその皆さん浮かんでくる聖書箇所はないですか？私はですね、この内容をこう見ててこうパッと浮かんだ聖書のこの箇所があるんですね。それは、あ、この内容を見てて、あ、やっぱり結局こう世の中の人たちが一生懸命この研究してこう導き出す結論というのは聖書に書いてあるんだっていうことをですね、こう再発見というか改めてこう知ることができたんですが、この神様の言っていることにこうたどり着いてるなと私もこれを見て思ったんです。ローマ人への手紙5章の1節から5節を皆さん新約聖書ですね、開いていただけるでしょうか。ローマ人への手紙5章1節から5節、使徒パウロが書いた手紙ですが、ここにはこのように書いてあるんですね。お読みします。ローマ人への手紙5章の1節から5節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ人への手紙にこのようにパウロはですね、もうずっと昔にアンジェラさんよりも昔にこうやって書いてるんですね。聖書にも直接このグリッドっていう言葉は出てきません。英語の聖書を見ても出てきませんが、このようにグリッドという言葉が人によって名付けられ、また研究によって発見される前にですね、はるか昔にですね、以前にグリッドのその本質、その結論というものが聖書に書かれているんですね。アンジェラ教授はこの本の自分の本の中でグリッドを伸ばす4つの重要な要素があると言って、まあ、紹介してますが、聖書にグリッドを持って歩んだ人、また持たずに歩めずに、神様の道を歩めずに滅び、神様が言われる道から外れてった人がたくさん私たちの聖書を見ると出てきますね。まあ、ノア、アブラハム、ヤコブ、ヨハネ、彼らはですね、本当厳しい状況にありながらも、でも神様が何度も約束を示してくださるからやり抜いていくわけですね。そして神様の言葉に従って神様が言われたことを成していきます。また新約聖書を見てもイエス様の十二の弟子だったり、また使徒パウロだったり、それ以外にもたくさんの人たちがこの御言葉によって、神様によってそのグリッドを得ていって、そして神様がやりなさいということをやり抜いていく姿が、またやり抜けなかった人たちの姿がたくさん書いてあるんですね。でアンジェラ教授は本の中でこのグリッドというものを伸ばす4つの要素というものを紹介していました。まあ、それはですね、一つは興味、そして練習、そして目的、希望、この4つだとですね、紹介していたんです。ではそこに何て書いてあったか、こう書いてありました。興味を持ったことを反復練習することによって目的を達成する努力をする、途中失敗しても希望を失わず前に進む、諦めない。皆さん、この言葉、学生時代とか先生にですね、何度も何度も繰り返し言われた経験は ないでしょうか。私は結構何度も繰り返してやること、小さな努力が身になっていくんだよ、諦めちゃいけないって言ってですね、励まされた記憶がですね、こうちょいちょい思い出されるんですが、そのように彼女はですね、この4つの要素っていうものを紹介していました。これがグリッドを伸ばすための重要な要素であり、そして基本行動だと彼女は書いたんですね。当たり前のように私たちはこれを聞くと感じます。しかし常に意識しておくことが確かに実行につながるということを私たちはこれまでの歩みの中で知っているのではないでしょうか。どうでしょうか皆さん、自分はこの彼女の言うグリッド今どれほど持っているのか、その数値はどれほどかってですね、自己吟味できるのかなと思うんですが、でも先ほど読みしましたローマ人への手紙5章1節から5節を見ますと、こう書いてあるんですね。観難に、観難と書いてあります。興味という言葉は書かれてないんですけど、観難に興味をし、私たちは観難ってなるべく遠ざけたいものなので、そこにこう興味を示すってことはやっぱり難しいんですが、でもその観難に興味を示せない半分でも信仰がこう私たちに与えられていて、神様を信じるものとされて、そして義なるものとされて変えられた私たちは、変えられる前と違って変化がある。それは観難、遠ざけたいけどでも少しずつ神様によってその観難を喜ぶことができる、神様の視点で見ることができるように変えられていっているっていうんですね。でただ辛いだけではなく、その観難に喜びを見出していくことができる。そしてその観難が私たちに今度はもう忍耐をこう生み出させて、その忍耐がもう聖書に書いてある通りですね、その忍耐が練られた品性を作り上げていく、私たちの内側から作り変えていく。そして練られた品性がこの世が与えることのできない、アンジェラさんが言っている希望とははるかに違う希望、比べ物にならないものを私たちにこう与え生み出すことができると聖書は約束してくれています。またこの希望は絶対失望に終わることがないと私たちのことを御言葉を通して励ましてくださってるんですね。私たちは人生においてこのことを、小さい大きいとか関わらず体験してきているのではないでしょうか。そして体験してきたのではないでしょうか。グリッドを育む上で鍵となるのは、アンジェラさんは努力した結果いいことが起こる、その成功体験を繰り返していくことだ。そのことによって人はさらなるモチベーションが与えられて出てきて、そしてそのモチベーションによって努力を継続していくことができると、書いてありました。しかもそのハードルはその高ければ高いほど効果的だと書いてありました。どうでしょうか。聞いてみると、このアンジェラさんのこの研究結果っていうものが、結局はその結論はローマ人への手紙5章1節から5節の御言葉に至るように皆さんは聞こえないでしょうか。私個人の意見ですが、私はそのように聞こえたんですね。結論は結局聖書に書いてあることじゃんって思ったんですね。彼女は自分の子供たち、子供たちがいたというんですが、その子供たちのグリッドというものをこう育むためにですね、やったことがあるというふうに本の中でも紹介しました。彼女は家で4つのルールを決めて行ったそうです。それを子供たちにやらせるだけじゃなくて、家族みんなでやっていったっていうんですね。じゃあその4つのルールとは何か。1つ目は家族全員、親も含めて、1つはハードなこと、チャレンジングなことに挑戦するということをしていったそうです。そして2つ目、ハードなことは自分で選ぶ。誰かに押し付けられてその無理な厳しいことをやるのではなく、自分で自分にとってチャレンジだと思うこと、家族にとってチャレンジだと思うことを選んで行っていく、挑戦していくということをやったそうです。そしてハードなことはその一度決めたらもう変えるのではなく、最初子供たちが小さい時はそれは変えてもいいよっていうその猶予期間を与えたそうです。でも4つ目のルール、高校生になったらそのハードなことを2年間は最低でも続けなければならないという環境を彼女は子どものグリッドを育むために行ったと書いてありました。何でもいいんですけど自分で選ぶことが大事と彼女はその本で書いてました。まだ小さいうちはいろいろとやっぱり模索する時期ということなので、自分の子どもたちが何をやるかはその変えても大丈夫だよというルールを作ったと言ってました。そして 子どもたちがある程度成長した後は持続性をこう重視してですね、高校生になったら必ず2年間はその自分が決めたことをやり続けさせる、そのために今応援して手伝っていくということを決めていたそうです。でもその中で小さい時でもやることを変える時は必ずやることを変えてはいいけど切りがいいところまでは必ずやらせる、そして区切りがつくまで続けさせて、辛いから明日からはやめるというのは絶対にその意見は認めなかったと。そのことをアンジェラさんは自分の子供たちにやってグリッドを育んでいったと書いてありました。そして実際その娘さんはですね、そうやってルールのもといろいろやっていって、そしてビオラ、バイオリンに似た楽器ですが、それに没頭できるもの、自分が没頭できるものを見つけて今も続けているそうです。ここで彼女、そのアンジェラさんは親もまた自分の目標を持って一緒にやることがこのグリッドを育む上で重要なポイントと言ってました。親の行動をお手本に子どもも学んでいくと書いてありました。彼女はこのグリッドは親や大人、また周りの人たちの助けもありつつ、自分、私たち人間の努力で得られるものだとその本で発表しています。じゃあ私たちの場合はどうでしょう。私たちが得るべきグリッドというのは自分の力で得ていくものなのでしょうか。私たちに必要なグリッド、それは自分の力で努力で得られるものではないと、一番重要なものがそこには抜けていると聖書は私たちに語っているのではないかなと思います。ローマ人への手紙5章5節をもう一度見てください。このように書かれています。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。親や周りの大人、また友人の助けにより、また何よりも私たち一人一人その助けとかよりも以前に、何よりも私たち一人一人に与えられているものがある。グリッドを育むために必要なものがすでに与えられていると聖書は私たちに教えてくれています。それは何か、聖霊だと聖書は教えるんですね。神の愛が聖霊、注がれている聖霊、与えられている聖霊によって神様が私たちを愛して日々愛と恵みを注いでくださっていることを私たちは聖霊様を通して知ることができる存在なんだ。そしてそのことを知っていくことが私たちが日々の歩みでやり抜く力、そのグリッドを得ていく、その助けとなるんだと聖書は私たちに教えてくれています。そのアンジェラさんは能力は筋肉ですねと同じ目標を設定してクリアする、その訓練をしていくことが必要ですと書いてありました。じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちもその私たちの日頃のですね、努力のやり方と同じように、いきなり何もやってないのにできる人っていうのはそんないないですよね。私たちも小さなことから始めていく、そして一人ではなく与えられている聖霊様の力を受けながら、ただ受けている、神様から受けている恵みで、神様変えてください、神様導いてくださいじゃなく、私たちにできることで応答して努力をしていく、そして聖霊様がこう導いてくださるその導きと私の決意、私たちが進む方向が一緒になったときに、私たちはさらに一歩一歩神様が与えてくださっている道を進むことができるんだと聖書は教えてくれているんじゃないでしょうか。今日暑くて風がとても強く吹いてたんですが、私こうよく日頃、免許がないこともあって自転車をよく利用しています。風が強いとき、向かい風のとき、自転車をいくら漕いでも進んでる気がしないんですね。そしてとてつもなく暑い風がですね、吹いてるとすぐ疲れますし、何よりも呼吸がなかなかできず息苦しさを覚えることがあります。そのように私たちに与えられている聖霊の導きに私たちが反してもし歩むときに、霊的息苦しさを私たちは感じるのではないでしょうか。皆さんは自分自身の霊的な呼吸、息苦しさを感じずにしっかりと呼吸できているでしょうか。それとも 日頃の生活において少し息苦しさを覚えておらっしゃ、いらっしゃるでしょうか。私今日 T シャツで来てしまったので、あ、メッセージだと思って一回家に、その息苦しさを覚えつつも自転車を漕いで、あ、もうすぐ家に着く、家に着かないと T シャツでメッセージはできないと思いつつ、やっぱ家に行って、そして着替えて帰ってくる時はですね、向かい風じゃなかったんです、神様に感謝したんですが、追い風だったので、あんまり漕がなくても、また下り坂が多いということで、もう5分ぐらいで本当に着くんですね。そのように、その時、あ、やっぱりこう風が後ろからこう押してくれる、そして進む時に自分の力じゃなくてそこに委ねてこう進んでいくことができるように、あ、私たちも聖霊様のその導くその方向にあった時に、そして私が、いや、じゃあ進みますって決意して、神様にじゃあついていきますって言って決意して、その方向が一致した時に、私たちは本当に神様の力を借りつつも、こう共に一歩一歩歩むことができるんじゃないかなというふうに思わされたんですね。私たちは普段の生活をしていて、本当に日頃の生活の小さなところで、またそのこの世の秩序の中にも、神様が御言葉を、また神様を深く味わうことのできる、知ることのできる、そのきっかけというかヒントというものをたくさん、あ、与えてくださっているな、それを聖霊様と一緒にこう見つけて、それをやる気に、やり抜く力へと変えていくことが、私たちはできるんだというふうに思わされたんですね。アンジェラさんは続けて伝記を読むことを勧めています。それは目的を持つために効果的なのがロールモデルを持つことだから、まあ私たち、あ、ロールモデル必要だっていうことはすでに分かっていることですよね。私たちには何が与えられているでしょうか。その伝記を読むってことは、成功したい人たちがいかに苦労して、でも努力を続けた結果成功を得ることができたかっていうことが書いてあります。でも私たちはこの聖書が与えられていて、人たちの失敗、そして成功、すべてが赤裸々に書き記されているこの聖書を通して、私たち自身の歩みに必要なことを得ていくことができますし、御言葉を神様が与えてくださいます。この聖書を通して私たちは伝記を読むではなく、聖書を通して神様の御心と必要なものを知っていくことができます。そして日曜日に礼拝が語られます。そして証が語られます。その御言葉や証を通して私たちは自身のロールモデルを見つけることができるのではないでしょうか。またアンジェラさんはですね、本の中で結果ではなく努力を褒める必要がありますと語ってました。アンジェラさんは親として気をつけたいことを最後にこう挙げていたんですね。それはコロンビア大学のミューラーその教授たちの研究でですね、子どもたちに、君頭がいいねとですね、持ち前の能力をこう褒めても、子どもの その学習意欲は上がるどころか下がるばかりだという研究結果があるそうですが、結果よりも頭がいいねっていうその結果を褒めるよりも、よく頑張ったねっていうふうにですね、褒めてあげた方がその粘り強さが育ち、そしてやり抜く力が生まれるっていうんですね。ただ結果だけ褒めると本当子どもたちはやらなくなっていくっていうんですね。神様もこうよくよく考えてみると、私たちのこう歩みの中で結果よりも過程を通して私たちに恵みを与え続けておられるということを、私たちは自分自身の歩みを振り返っても知ることができるんじゃないかなというふうに思うんです。皆さんはどうでしょうか。そのことに気づけているでしょうか。私たちの神様こそ結果よりも過程を大切にしてくださり、そしてその過程を私たちは、その過程の中でですね、いや、これって無駄だったでしょう、効率悪かったでしょう、なんで自分こんなことしちゃったんだろうと思うことがあったとしても、神様はそれを後に益としてくださると約束してくださってますし、自分自身の歩みを通しても皆さん益とされていってるんじゃないでしょうか。アンジェラさんはですね、自分の研究を通して子ども自身の体験と、また親の成功例に学び、目的を持つことがグリッドを伸ばす着実な方法だと本の中で語ってますが、私たちにとって、キリスト者にとって、神様と共に歩むものとされた私たちにとって、聖書のそのですね、聖霊の応援する声をですね、日々私たちは聞きつつ、自分に与えられたそのレースというものを 主とともに一歩一歩走る、時には歩く、ゆっくりでも歩く、諦めない、その人生そのものに私たちはですね、グリッドを、自分のグリッドを育むきっかけが神様によってあふれているのではないかなというふうに思います。グリッド、それは簡単に諦めない情熱と粘り強さ、同じことを繰り返せる我慢強さと書いてありました。まあ、考えてみれば努力、忍耐というのは昔からその日本の文化だったり民族性からすると重要、もともと重要視されてきたなと私たちは思うかもしれませんが、そのグリッドとですね、日本人の相性はまあいいとも言われてますが、イチロー選手がその代表例としてこうなんか上がってたんですね。で見てみたら、イチロー選手はこのようなことを言ったそうです。特別なことをするために特別なことをするのではない、特別なことをするために普通通りの当たり前のことをする。イチロー選手はですね、私ドキュメンタリーで見たことがあるんですが、試合の前のルーティーンっていうのが本当に事細かに、食べるご飯もカレーしか食べないみたいな、そういうなんかドキュメンタリーを見たことがあるんですが、本当に特別なことをしていくんじゃなくて、試合に備えて本当に当たり前の、そして自分のこのペースをつかむことのできることをイチロー選手はこう努力を持ってやって続けていくわけですね。まあ、この彼の言葉には多くの深い意味というものがまあ確かに含められているなというふうに思います。当たり前のことを続ける大切さ、そして難しさ、キリスト者である私たちにとっても改めて自分自身をこう振り返ることのできる、考えさせられる言葉だなというふうに思います。でも私たちは使徒パウロを通して本当の真理を教えてくれる御言葉が与えられています。今日のピリピ人への手紙2章3節から16節ですね。神様は御言葉を通して私たちにキリストの、イエスキリストの心構えをあなた方も持って頑張れる存在なんだと教えてくれます。イエスキリストや多くの信仰の先輩のお手本もあなたに教えたし、何よりもその力、またその助けとなる聖霊を送ったからだと励ましてくださるんですね。応援してくださってるんですね。私の道は簡単ではないと神様は言われます。弟子たちについてきなさいって言いますけど、英語で見たらその believe in って言うんですね。まあ believing in とか、まあいろんなその未来形だったり現在形で言われるんですが、 in が含まれるんですね。でこう私、まあ in があってもなくても believe だから信じるっていう風になるんじゃないかと思ったら違うらしくて、神様を信じる、そしてついていくっていう意味を含めるときには必ず believe in っていうのを、 in っていうものを付け加えるそうです。そのように in、そこに加わっていく、ただ信じるじゃなくて、信じるだけじゃなくて、イエス様は弟子たちについてきなさいということを何度も言いましたが、私たちもですね、ただ信じて終わりじゃなく、今度はついていくことを選び取ってやっていきたいなというふうに思わされました。神様は、私の道は簡単ではないと、厳しい道かもしれないと、私たちにまず進む前にその道の厳しさを見せてくださいます。試練、そして困難と私たちが思える、苦しいことだらけと私たちは思ってしまい、その道に進みたくないと思うことがあるかもしれません。私も現にそうでした。私はあなたにたびたびチャレンジな難しい決断を求めるかもしれないと、神様はありのままを私たちに言ってくださいます。教えてくださいます。隠さないんですね。いい道だよって言って嘘をつかないんですね。厳しい道だと確かに示してくださいます。でも私はあなたをこの道に無理やり進めることはしないと言われるし、厳にされません。そしてあなた方が心からこの道を歩みたいと決心したら、私は全力で守り、そして導き、助けると今日も御言葉を通して約束してくださっているのではないでしょうか。私たちは、自分の足りなさというものを日々痛感しますし、でも日々痛感しつつも諦めないでいることのできる理由、そして教会に き続けるっていう決断をすることができる理由、そして与えられている道を進む、その目的が今日の皆さんと分かち合ってきました御言葉に書かれているんじゃないかなというふうに思います。簡単で優しいだけのイエス様、自分のための都合のいいイエス様を求めるということをやめて、一緒にですね、聖書の教える通りの厳しいけど、でもそこに豊かな祝福がある、約束がある、失望しない希望が与えられているイエス様を一緒に求め、自分のレースを諦めずに進んでいけたらなと思います。では一言お祈りします。私たちの愛する天のお父様、今日までの一週間においても私たちと共に歩んでくださりありがとうございます。また今日の御言葉をありがとうございます。私たちは自分で信仰のあると思う人を見てはロールモデルにするよりも自分と比べてしまい、自分には無理だとすぐに諦めてしまう弱さがあります。あなたの道に歩むのは大変でつらいから諦めて自分にとって楽な道を決断してしまうことも多々あります。本当のあなたを知るよりも、こういう神様だったら私は嬉しい、信じれると自分の理想ばかりあなたに求めてしまうものです。そして自分の思うようにいかないときは信仰がすぐ揺らいだり、神様あなたに何でですかと文句ばかりを言ってしまう私たちです。でもこんな私たちを変わらず愛してくださり、神様私たちにイエス様を送ってくださりありがとうございます。イエス様、こんな弱く足りないやり抜く力のない私たちかもしれませんが、そのために神様なのにそのあり方を捨て人となって来てくださりありがとうございます。私たちの死罪、永遠の滅びにあたる罪のためにご自分を卑しくされて十字架にかかってくださり、私たちをその血潮で洗い許し清めてくださりありがとうございます。あなたのこの救いに私たちのやり抜く力の源、理由、目的があることを御言葉を通して再確認することができました。どうかこれからも本当に少しずつの遅いスピードかもしれませんが、それでも一日一日あなたの道を進んでいくことができるように、私についてきなさいと言ってくださるあなたについていくことができるよう、あなたが与えてくださるチャレンジに臆することなくイエス様あなたについていくことができる私たちとなりますように助けてください。あなたの似姿へと私たちを日々変えてくださいますようにお願いします。聖霊様、私たちに日々やり抜く力を実は与え続けてくださっていてありがとうございます。そのことになかなか気づかずにすぐに弱音を吐いてしまう私たちですみません。聖霊様、あなたによって主の恵みと愛を私たちは知ることができてました。これからもできます。そしてそのことを通して私たちは頑張ることができます。どうか私たちが明日からの一日一日の歩み、自分に与えられているレースにおいて、この与えられている御言葉をしっかりと握っていくことができるように助けてください。また聖霊がここにという賛美で最後に私たちは使わされているんだということを賛美を通して確認しましたが、あなたが使わされている場所で世の光として輝くことができますように、私たちのうちからまばゆく輝いてくださいますようにお願いします。私たちを通してなしてくださろうとしている主の御業に期待していくことができますように、すぐ諦めて、はあ、 文句ばっかり言う歩みではなく、難しくても厳しくてもその道に、あなたの道に従って豊かな祝福が、希望が与えられている道を私たちが選び取っていくことができますように、そしてあなたに委ねていくことができますように、助け導いてください。このお祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
メッセージの応答の賛美として、自分のレースをという曲を持って賛美していきます。ご無理でない方はお立ちください。自分のレースを、
自分のレースを走り続ける、ゴールに着くまで道は と出会えた。何者にも変えることできない、その愛心にあふれる新しい命が胸に。
礼拝を終わりにします。後ろに坂のご用意がありますので、ご自由にお交わりください。